短い間のですね、映像なんですけども、実は今回ですね、本当に行きがけでいろんな奇跡が起こりました。一つ言われた大きな奇跡は飛行機のことです。その前に一つはね、天海牧師がですね、成田空港に向かう途中に JR の電車にですね、パスポート入りのバッグを、荷物を置くところに置き忘れて、そのまま出てしまってですね、大変なことになったんですね。で、それで慌てて気づいて、駅員さんに行って、追跡してもらって、普通ね、なかなかそういったものって、地方と違ってですね、亡くなるケースが多いんですけど、全く、何も取られないで、国分寺でなんか見つかったらしいですね。まあ、国分寺のもね、後ろの住所がいたところですけどもね、そこで見つかって、そこまで取りに行って、で、それから成田に向かって、何かというとギリギリで間に合ったんですね。で、一緒に行きましたね。まあ、それが最初の奇跡なんですね。何も取れなかったのと、時間に間に合ったということですね。で、私たちの海外選挙っていうのは、特にイスラエルなんかそうなんですけども、飛行機の乗る3時間前に集合するんですね。で、あれが2時間前だったら、アウトだったんですね。で、これ余裕を持って集まってるからこそ、まあ、間に合ったということなんですね。で、それで、一応アメリカから直接、長藤さん別便で行かれました。それから後から来る方々がいらっしゃるので、日本から行くの60人目だったんですね。そして、オーストラリア航空でウィンまで行って、そのウィンから、実際飛行機出たんです。そしたら1時間ぐらいで、なんか高度がこう、下がり始めて、なんか秋元部長のおかしいと思ったらしいですよね。何みたいな感じで。そしたらそのまま着陸してね、ある方は、もうイスラエルに着いたのみたいな感じで思った方がいらっしゃったみたいですけど、そうじゃなくて、機体にね、なんか損傷があって、なんか窓ガラスにひびが入っていたとか、なんかいろんな情報がありますね。で、その結果、飛ばなくなって戻ってきたんですね。で、ウィーンで一泊して、で、次の日、朝からね、交渉して、行くって形になったんですけども、ご存知のように、だいたい普通の飛行機ってもう日程決まってるでしょ。別便を送るわけにいけないので、要は先ほどあったように、空いてる飛行機に、いわゆるロンドン経由とかパリ経由とか、そういうとこ経由して、テルアビブに行くしか方法がないって話だったんです。ね、ところが、神様って素晴らしいですよね。でね、その手続き、だから朝早く行ったんです。なるべく早くしなくちゃいけないから。一番最初に行ったにもかかわらず、手続きしてる間にどんどんどんどん下の方になってしまって。だから後の方がどんどん前に行って、いわゆる前の人たちはもう他の便で行き始めたんですね。で、それで私たちのチームっていうのは、まあどうにか行けるようにって。まあ最悪の場合ね、4つに分かれて、長老をね、それぞれつけて、で、それで行くって形になったんです。でもただ、60人まで行けるようにってことをお祈りしてたんですけど、そうしたら奇跡が起こったんですね。いわゆる満席だった、その直行便ね。いわゆるオーストリアからウィーンからテルアビブ直行便に62名、ちょうどキャンセルができた。で、そのキャンセルがちょうど火曜日にね、ニューヨークにハリケーンが行ったじゃないですか。で、それで飛行機が飛ばなくなったんです。でもその日の朝ね、確か、前の日かなんかは、ニューヨークからね、渡辺さんたち来てますからね。別に立ちの差だったかもしれませんけどもね。それで、いわゆるそのニューヨークから来て、60名の方々が、いわゆるそのウィーンからテルアビブに行く予定だったのが、それがキャンセルになった。で、数がドンピシャだったんですよ、ね。で、全員行けるようになったって。でね、航空会社の旅行会社だから、もしかしたら日本の旅行会社のおつさんがいたのか分かりませんけどもね、なんかね、もうあっけん取られたんですって。もう絶対こんなこと起こり得るはずがないって。で、航空会社も絶対無理だって言われた。そしたらね、もう、ものの見事でしょ。そしてね、旅行会社の人がね、言ったらしいですからね、あの中では神様がついてるって。神様がついてるって。ね、だから、そういうぐらいなんか奇跡が起こったんですね。だからね、ちょっとね、去年の御言葉ですね、もうね、新年になったのね、喜びの声で賛美の声を上げ詰めた時に、敵が打ち負かされてね、主の栄光と奇跡が起こるって言われてましたけどね、まさにね、その奇跡が、このイスラエルチームの中でね、次から次と起こってきてるんですよ、皆さんね。そして昨年ね、主は奇跡って言葉を与えたじゃないですか。ね、もう御言葉もそうなんです。奇跡が起こるってね。で、まさにね、このイスラエルチームでその奇跡が起こってですね、それからね、もちろん皆さん、年頭の御言葉ってのはその一年の御言葉とともに、続けて与えられる御言葉なので、 で、昨年の御言葉、一昨年の御言葉、その前の御言葉も、皆さん、これから私の人生の中に与え続けている御言葉なんですね。特にやっぱ喜びの声と賛美の声を上げ、神の奇跡が起こるということから、まさにこのチームを通して、神様ははっきりと表して、おられると思いますね。だからね、今年も皆さんね、多くの奇跡を私たちはね、見ていくってことですね。ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。ですね。さらにね、後半。このうちですね、時差が確か7時間だったかな。イスラエルですね。ですから、こっちの夕方5時ぐらい。で、向こうで、ガリアで新年礼拝が始まりますね。そこで語られる御言葉が、新年の御言葉です。で、それが私たち一年を祝福しますし、それからこれからの人生を神様豊かに祝福でさえます。だから、主に期待して、そのんでいただきたいと思いますし、その後ですね、今日お話をしますけれども、大宣教命を兼ねたアルベルザンに行って礼拝下げ。そして、それが終わった後、ピーターフィッシュを食べにね、ガリラのご飯に行くんですけどもね。そしてそれが食べ終わった後、今度はガリラを船で渡りながらホテルに帰ってくるんで。またその湖の上でね、船上で礼拝をしてます。ですね。ぜひね、引き続きお祈りしていただきたいと思ってますし、それからね、このチームが終わったらそのまま帰らないでね、ヨーロッパにチームが使わせていきます。これも今でなかった、スタイルですね。やはりもう、宣教の働きを大きく変わり始めているなってことですね。この中で見ることができるってことをね、ぜひ覚えてください。で、何度も言いますけども、行かれている方々はこの群れの代表です。で、ここにいる私たちも何かっていうと、霊的な意味ではイスラエルに行ってる。で、ガリラ行ってる。で、そして何かってその主の恵みに触れてるんですよ。臨在に触れ、そして祝福の言葉に受け、私はこれからね、力強く歩んでいくってことです。覚えてます。だから、群れ全体が受けるものと、皆さんが受ける言葉があります。私も昨日、一昨日って、東京にいましたけども、やっぱ御言葉はいろいろ示されてきます。ですね。おのおのが受ける言葉がありますから、それはおのおので、神様と同じの中で言葉をね、受け取っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ですね、早速御言葉に入っていきたいと思いますけども、今日はですね、もう有名なところなんですけどもね、大宣教命令。チームが使わせてしばらくした後に、先週のちょっと、火曜礼拝でもちょっとお話をしたんですけども、やはりその私もその大宣教命令のことから非常に強く、語りかけを打てました。で、イスラエルのチームでも、行った、火曜日だった、火曜日の夜、は多分ゼカリア書の14章のところから、それから水曜日の夜は第二歴史去年の御言葉から、で木曜日はお休みなので、金曜日土曜日としてはですね、今日後からも聞きますけども、大宣教命令っていうのは皆さんね、聖書の中でマタイの福音書の28章の16から20節、それからマルコの福音書の16章の15から20節、それから使徒行伝ですね。一章の、6節から11節。中心は8節ですけどもね。に、聖書にはその3つの形の中で大宣教命令が出てるんですね。で、金曜日と土曜日は、両方ともこちらの方からメッセージがされたみたいですね。ですね。で、今日もですね、先週がちょっと示されていたので、私もこの大宣教命令からですね、共に学んでいきたいというふうに思っています。で、今日ですね、チームは今ガリラにいます。で、この場所もですね、復活されたイエス様がですね、実はエルサレムにですね、復活されて、エルサレムで弟子たちに、会われました。で、その後にわざわざですね、何かというと、ガリラで会いましょうと言って、ガリラに弟子たちを導いたんです。ですね。で、それまで、聖書、福音書を見るならば、最低でも2回は、エルサレムで復活されたイエス様の弟子たちに会っています。だからそこで何かというと、伝えようと思ったら伝えられたはずなんですけども、わざわざ、ガリラまで導いたことがあるには特別な意味がありました。それは何かというと、この、大宣教命令を弟子たちに語るためだったんです。何回もお話ししますけど、イエス様ってね、神様って場所にこだわるんですよね。エルサレムも一つの特別な場所です、皆さんね。エルサレムね。今日、御声で論説でちょっと触れてますけどもね。読んどってみてください。で、やっぱ特別な場所です。 エルサレム。それからガリラヤもね。で、ガリラヤは何回も話をしますけども、イエス様が宣教を開始されたとこですね。ね、悔い改めなさい。神の国が近づいたからって。ね、そして、弟子たちを最初に召された場所であり、そして復活されたイエス様がですね、天に帰る前に、とても大切な事柄として、弟子たち、十二弟子たち。で、十二弟子っていうのは、ここに出てきますけどもね、まあ、そこで、しかし十一人の弟子たちは、ユダがね、裏切ったのでね、十一になりましたけどもね、ガリラに行って、イエスの死された山に登ったって書いてあります。で、イエスの、死された山は、これアルベル山と言われてますね。アルベル山。本当にガリラ湖が一望できる、まあ、小高い山ですね。そんな高い山じゃありませんけども、先ほど話したように、私たちの、神殿礼拝を下げた後、その後、その後、そのまま、アルベル山に行って礼拝を下げますけども、そこで語られた言葉っていうのが、これね、大宣教メールですけども、この弟子たちっていうのは、ここで言う弟子たちね。これは皆さんご存知のように、この弟子たちが中心になって、教会がスタートします。だからこの時の11人弟子たちっていうのは、教会の雛形です。ということは何かっていう、この大宣教命令っていうのは皆さんご存知だと思いますけども、これは、教会に最初に語られた、教会に与えられた特別な使命と召しなんです。というか、教会に与えられた中心的な何かっていうと、召しであり、働きだってことですね。覚えていただきたいというふうに思います。だからこの教会にもそうです。たもんですね。これはね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。ですね。そしてね、イエス様は言われたんですね。イエスが近づいてきて彼の言葉、私は天においても地においても一切の権威が与えられている。すべてののうちなるこの権威を持って何かっていうと、語られるんですね。それあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父と子と聖霊の御名によってバプテスマを捧げ、また私はあなた方に命じたすべてのことを守るように、彼を教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますって書いてあります。マルコの福音書、16章を開いてみてください。今日は3つの聖書の箇所をちょっと開きますので。マルコの福音書の16章、15節から見るとこう書いてありますね。マルコの福音書の16章の15節。それからイエスは彼にこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者には罪を定めます。信じる人々には次の印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、病に手を置けば、病人を癒されます。主イエスは彼らにこう話された後、天に上げられて神の御座に着かれた。そこで彼らは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされたと書いてありますね。で、ここでね、大宣教命令。二つの御言葉から何が出てくるかっていうとね、大宣教命令ってのはどういうものかっていうのが書いてあります。先ほどビデオの方でも、チラッと言われたと思いますけれども、大宣教命令っていうのは、まあ、その目的っていうのは一つは、福音を伝えることです。そして、救いを、いわゆる、与えることですね。だから、マルコの福音書では、全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を伝えなさい。述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者はって書いてますね。だから、福音を伝えることとして何か、大宣教の目的っていうのは、人々の救いなんです、皆さん。福音を語ることとですね。で、マルコの福音書、マタイの福音書にちょっと戻ってほしいんですけども、ここでは、こうですね。それあなた方は言って、あらゆる国の人々、まあ、全世界と同じ、あらゆる国の人々を弟子としなさいって書いてある。実は、福音を伝え、救いを与える、そしてバプテスマを授けるというのが大宣教命令の一つの目的であるとともに、もう一つは、弟子とするっていう目的があります。ですね。弟子とする。 で、あらゆる国を弟子としなさいでしょ。でそして、父と子聖霊皆によってバプテスマを授けるってことは、福音を語ることを通して、人々が救われてくる。ね。それと同時に、また私があなた方で命じたように、命じて全てのことを守る彼らに教えなさい。教えるってことが、実は救いをもたらす、そこ。何かって、まあ、弟子に導くため。教えるってことからが、実は、この大宣教命の中には入ってる。で、この二つのことからが、この大宣教命の中心であるってことを見ることができるってことです。で、皆さんも、イエス・キリストの福音ね、十字架の人復活として救われたでしょ？で、救いが与えられました。で、救いの喜びって皆さんもまだ持ってると思います。で、救われた皆さんはどうするかっていうと、教会に行って、何をするかというと、神様を礼拝しながら、そして御言葉を聞きながら教えられますよね。ね、皆さんいろんなことを教えられましたでしょ。私たちは罪人なんだって、でも罪は十字架で許されているから、悔い改めたら全て許されるって、ね、で主の十字架の中で言われている大きな教えというのは、全てのことを感謝するって ね、悪いと思う後ろにも神の特別な計画がある。祝福がある。だから私が全てのことを感謝し喜ぶときに、それが何かっていうと、現れてくる。ね、それから、私たちは最初から聞き従うということを教えられました。私はどうしても自分の思いとか自分の考えの中で判断して動きやすいですけども、私たちが支給された人生を持つためには、神が計画を持っておられるから、神に聞いて、神と共に歩むってことを教えられてきた。失敗しながら。しかし、私が教えたことからに、信仰を歩むことを通して、聞き従うことがいかに祝福かってことからを、私たちはこの群れの歩みの中で、教会の歩みの中でも見させてもらいます。で、それを私たちは教えられて学んでる。同じように、これから何かっていうと、終わりにおける、全世界における救いの働きが起こってきます。で、そのために、神は皆さんを、福音を携えて、ね、I love you, Lord, 福音を携えて、ってね、ドンピシャですね、この歌ね。I love you, Lord, 全世界へ出て行きます、でしょ。いいですか？ね、あんまり、うまくありませんでしたけど。で、まさにね、その働きが、ですが、もう2000年前に、わざわざ、その、エルサレムにいる、弟子たちにガリラまで呼んで、この言葉を語られたんです、皆さん。で、この言葉は、何回も話しますけれども、この後、教会がスタートしていく。教会に与えられた大切な働きなの。福音を伝え、人々を救いに導く。そして、教えて、弟子として、その福音の働きを拡大していく。と、その命令が、何かと、ガリラヤで、アルベザンで語られたんです。で、私が示されていることからは、今年もエルサレムに導かれて、群れ全体がガリラヤで礼拝します。また、アルベザンで礼拝します。そこで多くの神様の祝福の言葉を語られます。でも、この言葉は何かというと、約2000年前に、イエス様ご自身が弟子たちで語られた、この大宣教命令の成就のために語られるんです、皆さん。これをね、ぜひね、覚えて、いただきたいというふうに思います。そしてね、この使徒行伝の一章の八節の御言葉、これも大宣教命令に書いてあるんですけども、これはね、マタイとマルコとちょっと違うんですね。マタイとマルコの福音書は何かというと、福音を伝えていく、目的みたいなのが書くんです。使命みたいなね。大宣教命令とはこういうもんだ。使徒行伝の一章の八節は、その働きをしていく何かで、鍵がここにあるってことを言ってるんです。で、それが何かっていうと、聖霊の力だってことです。マルコの福音書でね、首里書不思議を伴って言ってたでしょ。マルコの福音書でね、彼らは出て行ってね、信じる者にはね、印が伴いまして、すなわち私の名前って悪霊です。新しい言葉を語る。新しい言葉って、これ皆さん威厳ですよね。 そして蛇は持ち込み、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されて、これ癒やしです、皆さん。ね、20節、そこで彼らは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされたって書いてあります。彼らが福音を述べ伝えて出て行った時って、皆さんこれ言葉を受けて彼らすぐ出て行かなかったでしょ？ガリアでこの大宣教命令の言葉を受けた後、彼らはエルサレムに戻るんです。そして何かって、イエス様が語られた約束の言葉、使徒行伝の一章の6節のところで、5節、6節かな。ね、ヨハネは水でバプテスマを下げたが、あなた方はもう間もなく聖霊のバプテスマを受けるって、その約束を待ち望みなさいってイエス様が言った通り、エルサレムに留まって、いわゆるペンテコステの時を待ってたんですよ。で、その時に何かっていうと、約束の聖霊が下られて、イエス・キリストを信じる全ての者に聖霊が与えられる。聖霊時代がスタートし、そして、聖霊に満たされるということが同時に起こったんですよ、皆さん。そして聖霊に満たされるとどういうことが起こるかということからが、使徒行伝の一章の8節に出てるんですよ。ね？使徒行伝の一章の8節。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、聖霊のバプテスマを受けるとき、聖霊の満たしを受けるとき、あなた方は力を受ける。ですからこれは聖霊の力です。神の力です。で、その力は、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで、私の証人となります。で、その聖霊の力っていうのは、神の力っていうのは、エルサレム、ユダヤとサマリア、および地の果てまで、まさに全世界の宣教の働きのための証人としての力だって言ってるんですよ。で、その聖霊のバプテスマを受けた弟子たちが、何かで聖霊に満たされて、彼の弱かった信仰が、強められ、聖霊の力によって、彼のメッセージ、証を通して多くの人々が救われ、そして何か、癒しや奇跡や予言などを通して、御霊の玉の働きを通して、その宣教の働きで拡大していったんですよ、皆さん。で、具体的に彼らが宣教を始めたのは、このペンテコステの後です、皆さん。聖霊の力を受けたからです、皆さん。だから分かりますよね。大宣教命令も、この福音を伝える、救いを与えるともに、弟子とする、教えるっていう、その大宣教命令の二つの目的があるんですけれども、それをなすのは、私たちの知恵や力で能力ではないんです、皆さん。まさに、上から注がれる、神の力、聖霊の力によって、その働きが進められていくってことですね。この三つの大宣教命令を語る御言葉から、私たちは見ることができるってこと。第一コリントにもね、聖霊が働けなければ、イエスは主と言えないって書いてあります。だから皆さんがイエス様を信じますと言ったときに、必ずそこに聖霊の働きがあるんです。神の力があるんです、皆さん。皆さんに福音を伝えた、従った、した方を通して救われたんじゃなくて、その方々が福音を語ることを通して、神が働かれたんです。聖霊が働かれて、皆さん救われてきたんです、皆さん。で、これからね、まさに、この大宣教命令というのが、この終わりの時代に成就します。エルサレムから始まった福音宣教が再びエルサレムに戻ってきます、皆さん。イスラエルが救われるのは、キリストの地上再臨の時です、皆さん。皆救われると書いてある。まさにそこに向かっての本格的な宣教の働きが始まってきた。というふうに私は思っています。だから皆さん、いよいよ、ね、本格的な働きが始まってくる。だから今日この後ですね、ガリラで語られる御言葉に期待しましょう。でも覚えてください。その御言葉は、約2000年前にイエス様が弟子たちに、そして教会に与えられた、その使命と飯の全うのために、語られる言葉なんです、皆さん。皆さんに福音が届いたのも、この、大宣教命令に応答した人たちがいるからです、皆さん。覚えてください。で、その方々は福音を聞き、教えを受け、神の力によって、信仰の踏み出しを成した。お隣の韓国でね、一番大きな教会ありますよね、チョンギ牧師のね、教会。チョンギ牧師を救いに導いたのは女子高校生だってことを聞いています。福音を伝えたときにね、チョンギ牧師は、こう、 なんですかね、最初全然打ち合わなかったそうですね。そしたらね、その女子高校生が、ね、泣き出したんですって。泣き出したって。なぜかというと、イエス様を信じないと、まあ、永遠の滅びで、この方が滅んでしまうときに、まあ、それが悲しくて悲しくて仕方なかった。でその姿を見て、なんでこう身も知らない私のために彼女を泣くのか、でそれが不思議で仕方なかった。でそこに聖霊が働かれて、それをきっかけとして長牧師は救われたんです。そしてね、彼の働きを通して非常に多くの方々が救いに預かりましたね。でもあれは長牧師の働きじゃない、神の働きなんですよ。救われた私たちが教えを受け、信仰の歩みをしていく中で、同じように私たちが福音を伝えていく中で、神が働かれて人々が救われていく。でその働きはね、まさにね、起こってくるんですね。すごく福音書の御言葉が、派遣中にはすごく来るんで、特にイエス様がそのエルサレムに入っていく事柄とかね、宣教を開始したところって。で、それは約2000年前に起こったことですけれども、その事柄の、まさに言われた事柄は本当の意味でのね、神の国が来る、その時って近づいてきてる。だから何かって世界が、福音の言葉を必要としてるんです、皆さん。そして神の言葉を中心とした教えをね、必要としてるんです、皆さん。で、それを伝えられるのは、信じている私たち。教えを受けている私たちなんです、皆さん。ですか。そして皆さんね、その舞台は全世界なんです、皆さん。ね。ビデオ見てて、イスラエルに行きたくなりませんでした？ねえ、行きたいなって思いますよ、皆さんね。行きたいなと思ったら絶対行けますから。ね、わあ、でもしばらくは無理かなって思ってたら無理です。あなたの信仰の通りになれないので。だって毎年1年、最低1年1回行きますからね。だから皆さんが応答するなら、もう必ず道は開かれてきます。ね、それ神様はね、私はエルサレムや、それからガリラ、から私たちをね、こう使わす言葉では特別なその見頃があるって言葉でした。特にこれからはね、まさに、こうエルサレムから始まった福音宣教が、再びエルサレムに戻るため、まさに終わりにおける神の特別な使命と召しのために、神が皆さんに礼を注ぎ、言葉を与え、見てを持ってこれから導き続けていかれるってことですね。ここで覚えて、いただきたいというふうに思います。その働きのために、今年も、新年の礼拝が持たれ、新年の御言葉が語られるんですね。ね。ですから去年の御言葉、彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたときに、主は福音を設けて、ユダヤに攻めてきた、アモン人、モアブ人、セーザーの人々を押さえたので、彼らは打ち負かされたでしょ。で、この中で、喜びの声と賛美の声を上げ始めるときに、主の栄光と奇跡が起こるって語られて。昨年でいろんな奇跡が起こります。兵庫でも奇跡が起こった人ってね、3、4人いらっしゃいますね。奇跡が起こってきますから、これからもね。で、その前は同じ第二歴代史のところでしたでしょ。ね。このおびただしい大軍の上に恐れてはならないし、退いてはならないかな。気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いでなくて、神の戦いだって言われたでしょ。その1年前は何て言われました？何だったですかね、その1年前、3年前は。ヨシア記じゃなかったですかね。主の軍の将として、今来たのだって見言葉でありませんでした？ですよね。ね。来たんだって言われたでしょ。まさに、戦いが始まる。そのために、その戦いの何かっていうと、私たちが戦うんじゃなくて、キリストご自身が戦っていかれるって、っていう御言葉だったんです、皆さん。で、その次の年が、その主に従っていくならば、しかし、その戦いは非常に厳しい問題とか許されてくる。自分の力で立ち向かうことができないような問題が目の前に起こってくる。しかし、その戦いはあなた方の戦いじゃなくて、私の戦いだって語られたんです、皆さん。 で、翌年が何かっていうと、その戦いだと言葉を受けたヨシバテたちが賛美隊を立てて、喜びの声と賛美の声を上げた時に、その目の前の問題が打ち砕かれて奇跡が起こったってことです、皆さん。感謝します。すごいですよ、皆さん。感謝します。はい、ハレルヤ。感謝します。ハレルヤ。自分で語りながら、自分で感動してですね。すごいなと思いません、皆さん。で、その本格的な戦いが、ですが、始まってくるんです、皆さん。技が始まってくるんです、皆さん。そのために、この教会が、皆さん、一人一人が召されています。関わり方は一人一人違います、皆さん。でも、例外なく、皆さんはその働きに召されてるんです、皆さん。で、そのために、今年もイスラエルに導き、エルサレムに導き、ガレに導いて言葉を与えられるってことを覚えてください。で、そのことを今ぞしっかりと私は心を止めながらですね、新年の御言葉をですね、待ち望んでいただきたいと思いますし、皆さん一人一人に今ね、神様が語っておられる言葉があります。極端な言い方しますけどもね、この時じゃなければ、実は受け入れない言葉があったりします。信仰を持って主の前に出てですね、その神の言葉をですね、受け取ってですね、歩んでいただきたいと思います。お祈りします。はい、聖様ありがとうございます。あなたが2000年前弟子たちをガリラ呼び、この大宣教命令を語られました。それはあなた方言ってあらゆる国を弟子としなさい、それは父と子と聖霊の御名によってバプテスマを授けておりました。また私はあなた方に命じたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見、私は世の終わりまでいつまでもあなた方と共にいるという、その御言葉の祝福を今もあなたは働いておられること。この御言葉と共にあなたが今働きをなし、技をなしで立っていることをありがとうございます。そしてその御言葉の成就のためにこの群れを召され、そしてこの群れをイスラエルのエルサレム、そしてガラに導いておられることをありがとうございます。私たちはそのあなたの言葉を待ち望みます。この間も与えた御言葉とともに、その大宣教命令に従いながら、お一人一人が御心の形の中で、この宣教の働きに携えながら、あなたの御業を見ていくことができるようにしてください。私の力ではどうしようもできません。しかし聖霊ご自身が豊かに、今私たちの群れに教会にお一人のうち望んでおられることをありがとうございます。聖霊満たされ、喜びに満たされ、感謝に満たされ、賛美に満たされながら、これからも、そのあなたと共に、あなたの御胸の内を歩むことができるように助けてください。なんか、非常になんか、こういうこともしたい、ああいうことを主のためにもしたいと思いながら、なんか自分の力のなさをちょっと、しかし、自分はこんなことなんかでできないと思っている方がいらっしゃいます。あなたの力では無理です。しかし、あなたがそう思、したいと願っている思いは主から来ています。それ、主に信頼しなさい。そして主に委ねなさい。また主に求めなさいと主はされます。あなたの力にとって、あなたの状況によって無理でしょう。しかし主には、その、あなた、無理なことはないとおっしゃいます。主はその思いをあなたのうちに与えられ、主はあなたの信仰のうちに働きながら、その思いを超える恵みの技を豊かに表していかれるとおっしゃいます。祈り求め、そして感謝し、そして従い始めてください。その中であなたは見るでしょう。あなたのうちにあったその思いの一つ一つを遥かに超えた形の中で、主が働きをなし、技をなされるのとおっしゃいます。それ自分の、自分でするのではなく、主に従い、そして主の恵みによって歩むことからを、その中で求めていきなさいと称されます。また、このあなたに語られた約束の言葉は、消えていないと称されます。これなんかこう、ある時に、こう、主に語られて応答しましたが、それが、今の状況の中で応答できてないということからに関して、もう自分のメシア使命っていうのは、ある部分はこう、失ってしまったんではないか。まずは、これは、ちょっと難しいんじゃないかと思っている方がいらっしゃいますけど、そうではありません。私はあなたに語った言葉は、確かに生きていると称されます。そして、今も働いていると称されます。今一度その神の言葉を握り直しなさいと称されます。そして、この主に、この祈り、求めていきなさい。その時確かに主が指示されること、示されることがあるので、それに応答することを通して、その言葉っていうのは、はっきりと形となって具体的にあなたの人生を祝福し、神の恵みを表し始めてくると称されます。 無理不可能というその不信仰というのを食い止めていかなければならないと称されます。それでは癒しの時もします。病んでいる方、痛んでいる方、共に心合わせでお願いします。罪がある場合ですね、この神の癒しの働きとか神の技の働きはとどまりますので、聖書で私たちそれは全て罪だと言っています。またこう罪上にごくわずかですが病が許される場合があります。それは私は罪ですので、どれかに当たり前ですので、短い時間ですけど悔やみの時を持ちたいと思います。それでは求めの時を申しましょう。真に私が求める時に主は祈りに応えられますので、お一人一人で癒しのために祈る時を申したいと思います。先生様、ありがとうございます。昨日も今日もとこしえに変わることであなたご自身がその恵みの手と真摯に導きもってこの中におられることでありがとうございます。イエス様、どうかその少々に病んでいる傷んでいるところに触れてさって、あなたのご栄光の技を豊かに表し、あなたの目を豊かに表してください。イエス・キリストによって、お一人の、体と心を今健康な状態に戻り癒され。イエス・キリストによって、またお一人の体と心に働いていく病の力と病の霊を、今イエス・キリストによってお前の力を感じてしまうと、イエス・キリストによって、お一人の体と心を今健康な状態に戻り癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。よしよしよしよしよし、なんかちょっと神様の前にですね、神が喜ばれないちょっと告白をしてしまった方がいらっしゃいます。それは明確に主の御子じゃない告白なので、それはちゃんと悔い改めるように語られている方がいらっしゃいます。それはちゃんと悔い改めるようにと称されます。それはちょっとその告白性だと思うんですけど、なんかちょっと体にことなんか違和感がある方は、それをこうちゃんと悔い改め、主にある告白をすることを通してはっきりと解放されていきます。ちょっと、こめかみから上ですかね、ちょっと頭が痛い方がいらっしゃいましたけども、そこに手を触れてくださいました。癒しを受け取っていただきたいと思います。それから、ちょっと結構昔に、こうなんか、怪我したところがなんかちょっとこう痛んでる方が、再びなんかこう、その傷が痛んでるのかな、そういう方がいらっしゃいますけども、そこに手を触れてくださっています。これ完全に癒してくださいますので、癒しを受け取っていただきたいと思います。それちょっと肺が弱ってる方がいらっしゃいました。そこに主が触れてくださっています。こう主を熱く感じていますから、それは主が触れているところで、触れておられる印です。癒しを受けていただきたいと思います。喉に痛みがある方がいらっしゃいます。ちょっと喉が腫れている方がいらっしゃいますが、そこにも触れてくださいました。癒しを受けてください。イエス・キリストによって、お少々の体と心が今健康の状態に戻り、癒されたことをイエス・キリストの宣言です。イエス様、あなたに感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。それではお出しください。共に晴れる朝、見せて、祝福を持ってありがとうしたいと思います。我が声に願わくば、主イエスキリストの恵み、一なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、また愛する家族と共に、今も後も、とこしえまでも、豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは、座ってください。で、私の教会では、教会の献金の10分の1をですね、外部の働きに下げています。で、毎月月始めの礼拝に下げていますけれども、10月、会計報告も出てますけれども、